皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年8月25日にミンフィーネットで発表された飛天学校で舞踊を学ぶ娘の経験その1という内容です。それではお聞きください。飛天学校で舞踊を学ぶ娘の経験その1。文、北米のダーファーデシ。私は北米のダーファーデシです。娘は飛天学校の舞踊を専攻し、7年間舞踊を学んでいます。最近インターネット上で春雲や飛天学校を誹謗中傷する内容を目にしましたので、親の視点から娘の飛天学校における学習と経験についてお話ししたいと思います。1. 幼少期から大人と共に迫害停止活動に参加。娘は幼い頃から私と一緒に法を学び、広報を練っていました。中国国内にいた頃から幼稚園の友達やベビーシッターのおばあさんに、ファールンダーファーは素晴らしいと伝えていました。後に6歳で海外に来てからは、私たち親と一緒に多くの真相を伝える活動に参加しました。パレードや資料配布、さらには中国本土に電話をかけて真相を伝えることもありました。私の夫は中国本土で北京に陳情に行ったことで迫害を受け、不法に拘束された期間中に殴打され、鉄の椅子に縛り付けられて何日も眠ることを許されず、強制的に洗脳されました。父親のこれらの経験を子供はすべて知っています。韓国に来てからは、スパイが何度も我が家を訪れて嫌がらせをし、インターネットケーブルを切断したり、夜中に窓の外から覗き込んだりして、子供にも大きなプレッシャーを与えました。しかし、これらの経験は娘をより強くし、娘は自分にできる方法で他の人々に真相を伝えたいと強く思うようになりました。2. 娘が舞踊を選んだ理由。娘が初めて春雲を見たのは2008年でした。初めて春雲を見た後、娘はずっと春雲で踊りたいと願っていました。娘は舞踊を通じて人々に中共の邪悪さとファールンゴン学習者への迫害について伝えられる最善策だと思ったようです。当時家庭の事情で舞踊の先生に習うことはできませんでしたが、娘は自分でクローゼットの上に足を乗せてストレッチをしていました。2年後、娘は私に申し込みに行ってほしいと言いましたが、年齢が基準に達しないことから受けられませんでした。娘は落ち込んでいました。後に北米に移住し、偶然にも舞踊の先生の家で部屋を借りることになりました。娘はとても嬉しくて、毎日熱心に先生と共に練習をしました。年齢が少し上がり、足が硬くなっていたので、多くの苦労はしましたが、娘は決して諦めようとはしませんでした。3. 中学生時代の反抗期と変化。娘が中学生になり、反抗期を迎えると、娘は中国本土から来た同級生たちと毎日遊ぶようになり、徐々に修練を怠るようになりました。法を学んだり、広報を練習したりすることも少なくなり、同級生と家庭の状況を比べ始め、暇さえあれば、スマートフォンで SNS を見たり、チャットをしたりするようになりました。性格も苛立ちやすく、冷淡になりました。子供の状況を見て、SNS が子供に与える害が非常に大きく、 子供の意志を徐々に破壊していると感じました。私は非常に焦り、悲しみました。仕事中にインターネットケーブルを抜くなど、様々な方法を試しましたが、これは娘を非常に怒らせ、そのような強制的な方法は効果がないと言われました。その後、娘はますます広報の練習や法の学習を拒むようになり、徐々に一般の人々と同化していきました。しかし、私は娘の内面の空虚さと無力感を感じ取ることができました。娘はとても苦しんでいました。ある時、娘は私にこう言いました。ママ、私は花のようなものよ。花びらはもう枯れてしまったけど、根はまだダーファーの中にあるの。時々、誰もいない場所で、静かに一日中、ダーファーの本を読みたいと思うけど、もうできないの。私はそれを聞いて、とても悲しくなりました。4. 中条の北方学校と飛天学校での変化。娘が中学生の時、ミッドタウン、マンハッタンにあるノーザンアカデミーが開校し、生徒の募集を始めました。そこの舞踊の先生は、すべて飛天学校の先生でした。私は娘に行ってほしいと思いましたが、強制したくありませんでした。娘に、ママはあなたに行ってほしいと思っているけど、決めるのはあなた自身よ。最終的に行くか行かないか、ママはあなたの決定を支持するわ。でも、決めたら最後まで頑張ってほしい、と伝えました。娘は少し躊躇しました。というのも、娘はカナダのトロント大学に入学するという別の人生設計を描き始めていたからです。真剣に考えた末、娘はミッドタウンで舞踊を学ぶことを決意しました。幼い頃からの夢にチャレンジしたのです。娘は泣きながら私にこう言いました。ママ、私は一番苦しい道を選んだけど、後悔しないわ。私は娘を励まして言いました。あなたは自分を誇りに思うべきよ。娘はノーザンアカデミーの第一期生でした。当時学校の条件はまだ比較的厳しく、娘は初めて家を離れ、学習のプレッシャーと舞踊の厳しいトレーニングを重ねました。特に学校に入学してからは、自由にインターネットを使用できなくなり、すでにインターネットに中毒的だった娘にとっては、疑いなく大きな挑戦でした。これはまさに私が娘をミッドタウンに行かせたかった理由でもあり、学校がインターネット依存症を克服する手助けをしてくれることを期待していました。最初の半年間、娘はよく私に電話をかけてきて、もう学校に行きたくない、家に帰りたいと言っていました。私は娘を励まし、ほぼ毎晩娘が休む前に一緒におしゃべりをし、一緒に少しの間、法を学びました。子供が日々頑張り続ける中で、私は娘が少しずつ変化していくのを見ました。休暇で帰ってくるたびに娘の変化を見ることができ、ますます高校で思慮深くなり、感謝の心と謙虚さを身につけ、物事を行う際に他人のことを考えるようになりました。さらに苦労を厭わず自制心を持つようになり、心もますます落ち着いていきました。では、ここでちょっと一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。5、飛天学校への入学と成長。娘が飛天学校を受験する過程は決して容易ではありませんでした。娘の身長がいつも基準に少し足りず、一生懸命努力しましたが、何度も面接に行き、何度も失敗しました。ある時、娘はこう言いました。ママ、面接が終わって山を降りるとき、私は山の上の木々を本当に羨ましく思ったの。木々はずっとそこにいられるのに、私は何度も降りなければならないから。私は娘を励まして、梅は寒さの中で香り高く咲く、と言い、誰も簡単に成功できるわけではないこと、結果をそれほど重要視せず、この過程が大切であること、意志力と忍耐力を鍛えることができ、それが一生の財産になると伝えました。その後に娘は、ついに念願の飛天学校に合格しました。短い休暇で帰宅するたびに、娘は私に飛天での生活について話してくれました。私は娘に、主婦に会うと緊張しないかと尋ねました。娘は、緊張しないと言い、主婦は慈愛に満ちた父親のようで、大小問わずあらゆることを娘たちのために心配してくれ、よく遊びに連れて行ってくれたり、おいしい食べ物を食べに連れて行ってくれたりすると話しました。さらに、さまざまなお菓子や身の回りの小物を配ってくれ、主婦が直接一人一人の手に渡してくださるそうです。私はそれを聞いてとても感動しました。娘はさらにこう言いました。ママ、ここでは以前通っていた学校と比べて大きな収穫があるの。それは何が正しくて何が間違っているかがわかるということ。以前の学校では実際にはたくさんの良くない風潮があったけど、誰も何が正しくて何が間違っているかを教えてくれなかった。そしてみんながそうするとそれが一種の流行になってしまう。私はそういう行動がとても良くないと思っていても、ただ受動的についていくしかなかった。そうしないと自分が変わり者に見えてしまうから。そして自分にもそれを判断する強い能力がなかった。でも飛天ではみんな修練者だから、みんな心、善、忍に照らして行動するの。もし自分が自己中心的だったり、自己を誇示しようとしたりすると、周りの人がそれを見て優しく間違いを指摘してくれる。本当に自分をより良い修練者にしたいと思えば、そういったアドバイスを受け入れて改善するわ。でも、もし変わろうとせず、自分のことしか考えないなら、周りの人たちとうまくいかなくなってしまう。みんなは、あなたを喜ばせるためにあなたに合わせるのではなく、本当に一つの生命に対して責任を持って何が正しいかを教えてくれる。6、自我を捨て全体に協力する経験。娘はさらに、飛天学校でどのように自我を捨て全体に協力するようになったかについて、ある経験を私と共有してくれました。娘は非常に向上心の強い人で、何をするにも最高のものを目指します。ミッドタウンの舞踊クラスでは、娘はリードダンサーでした。後に飛天に入学してから、こう言いました。ママ、最初は自分より技術が劣る同級生がリードダンサーをしているのを見て悲しく感じたわ。私の方が技術は優れているのに、身長が足りないだけだから、妬ましくさえ感じて、不公平だと思った。でも、今はもうそんな風に考えないわ。周りの人たちが全体のことを考えているのを見て、私の考えが自己中心的だったことに気づいたの。後にクラス長になって 体型を担当することになったとき、最初は目立つ位置に自分を配置しようと思ったけど、そうすると全体の体型がきれいに見えないことに気づいて、結局自分を端の方に配置することにしたの。今では私の条件ではリードダンサーになるのは難しいと分かっている。今はクラス長として主にクラスの同級生たちの日常的な雑事を手伝うことが役割だと思っている。私に与えられたこの仕事を真面目にきちんとこなすことが私の使命だと思う。実際何をするかは重要ではなくて、みんなで全体を盛り上げることが大切なの。有名なリードダンサーの演者たちが年をとって重要な役割を担えなくなっても、しばしば小さな脇役を演じていても、毎日本当に真剣に一生懸命練習している姿を見て、何十年も同じように続けている。私たちはみんな本当に尊敬しているわ。娘はさらに、親友の高い団結力を実感したと話してくれました。ある時、公演前にリードダンサーの一人が足を捻挫してしまい、出演できなくなったの。私たちのクラスは昼食後のわずかな時間を利用して、急いで体型を調整したわ。私は、それは大変だったわね。事前に練習していたの？と尋ねると、娘は、ううん、練習はしていなかったわ。みんなの心がとても一つになっていて、観客にどうすれば完璧な公演を迅速に調整して届けられるかということだけを考えていて、誰も自分が目立つ位置で踊りたいなんて考えなかったから、とても息があったの。と答えました。私は、この強い使命感こそが、戦友の演者たちが次々と奇跡を生み出す原動力なのだろうと思いました。この文章は、飛天学校で舞踊を学ぶ娘の経験、その2に続きます。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。